月、あ、今週、天使、今週ですね、月曜日の日だったと思うんですけれども、7月3日の日に、あ、先週話しましたね、7月3日の日に、7歳カリスマ生涯に来られた名古屋から来られた2人の方が来られました。で、長崎大学で、学会があって、で、それで長崎の大学の先生、女性だったんですが、お二人ですね、その学会に来られていて、そしてこの機会に、カリスマ系の教会に来たいということで、その方は一人は福音派の教会で、一人は、教団のリベラルの教会だったんですけども、来られたんですね。で、その二人が、来られまして、で、電話とメールをいただいたんですね、帰った後にですね。で、非常に感動したみたいでですね、インターネットを調べて、午後来られたんですけれども、最初は夜のカリスマ電話をお誘いしたら、一人は乗り気だったんですけど、一人はですね、明らかにこう恐れていてですね、帰ろうとしたんですけども、ずるずると残ってしまって出ることになって、一番後ろのソファにですね、明らかに隠れて、いつでも帰れるような体勢で座っておられたんですけど、一人はね、前の方に来て、積極的に取られたんですけど、最後は二人とも祈りをしまして、聖霊降られて泣いておられました。で、非常に聖会が祝福されまして、らく喜んで帰ってかれたんですけど、もうメールをいただきまして、その五十肩だったんですけども、その五十肩だった方が、その五十肩が癒されたということで、ですごく喜んでメールをいただきました。それから、それだけじゃなくて、そのカリスマのことを、その帰った後もインターネットでこう業界の見たり、東京の見たりしてですね、パルコ社が書かれているカリスマ宣言とか予言とか、ご意見したのも、買って読むということでして、で、今週あります白馬キャンペーンをお誘いしたらですね、長岡だから近いですからね、長野はね、行きたいんだったんですけど、どうしても予定が入ってていけないので、名古屋でカリスマ聖会があります、パウロ牧師が混んでいかれるんですけども、8月かな、それにもう必ず行きますということで、また2度目のメールをいただいたんですね。ですごく喜んでおられておりました。ただ、教会で話したら、ある方はすごく喜んでくれたけど、ある方はなんか異質な人みたいに見られたので、っていうことを言っておりまして、だからこれからカリスマの働きを通して神様がいろんなところに働いていかれますけども、知恵と愛が必要であるということをぜひ覚えておいてほしいと思います。イエス・キリストは今も聖書時代と同じように、私たちの心と体と人生を癒されます。具体的に、現実的に、実際的にですね。で、それが聖書に書かれていることなんですけど、それをそのまま受け取ろうとすると、ある方々はぶつかってくることがある。残念ですけど、クリスチャンの中でもですね。でも、それは、霊的な窓足が入ってるかと思いますけども、そういうことをですね、分かっちゃっていく必要があるだろうなということを、改めて思わされました。で、とても喜んでおられてですね、本当に良かったなというふうに思います。でですね、あとですね、今日は3人しか踊りませんでしたけれども、あと2人ですね、ナイジェリアの女の子は6年生と3年生の女の子がいるんですね。でさっきは4年と5年と中1なんで、3、4、5、5、6、中1という5人で踊るんですけれども、そのナイジェリアの女の子はですね、実はある小学校に行っておりまして、そこで合唱してるんですけども、その合唱が全国でも毎年優勝するような強いところでですね、なんか先生がなんか巨人の星みたいな先生で、巨人の星とわからないような若い人にすいませんね、スパルタの先生でですね、なんか朝から夜まで毎日練習するみたいでですね、で、なんかその先生、ナイジェリアの人言ってましたけど、ちょっとすごいなって思うね。で、それで、こちらでそうやってダンスして、本当に喜んでくれたんですね。実はちょっとあんまりプライベートなことは言いませんけども、いろんな事情があって、彼女はもう本当に暗かったんですね。その女の子はですね、本当に暗かったんですね。ところが、こちらの教会に来るようになって、いろんなことをして、今は本当に上がるんですね。で、5人の中で踊るときに、ニコッと笑うんですけどね、その笑顔がこう、これはお世辞じゃなくて、本当に笑顔なんですよ。その笑顔を見てるだけでこっちが嬉しくなるようなとっても笑顔があるんですね。で、すごく、本当に笑顔になったんで、お母さんは一番わかるんですね。自分の子供のことだから。本当に変わったって。だからお母さんは喜んでこっちのこのキャンプに来させたいと思ってるんですけど、先生がですね、なんかあるパートリーダーかなんかしてて、話さないわけですね。で、来なかったら全部大会出さないって感じでね。だから本人にね、どうなんですかって聞いたら、本人が、来たいってわけですね、こっちにね。で、どうかなと思ったんですけども、お父さんお母さんもとても良い方で、お父さんは本人の選択を大事にしたいと。お母さんはいろいろ知ってますので、いろんなことがあったので、こっちに来させてあげたいけど、本人にって言ったら、ね、で面白いこと言いましてね、CS の担当の人がですね、もしこれで来たらね、先生が怒っちゃうしね、もしかしたら仲間外れになっていじめになるかもしれないよって言ってね、それでもいいのかなって言ったらですね、それでもいいから来たいって言ったんですよね。ああ、感動しましたよね。つまりね、単に踊るとか歌うとかじゃなくて、 彼女はその本当に自分の人生の中で辛かった、もう誰が見ても暗かったんですけども、その子は本当にこう、もう笑顔がこぼれて誰から見てもその本当に笑顔で踊るんですけど、そういうのに変わった何かを彼女は体験してるんですね。だからこれを失うぐらいならそのね、もしねそういうことは起こらないと思いますけども、そういうことは起こってもいい、ちゃんとそっちをね業界に来てそれにしたいっていうことを、まあ、本人が選ばれたんですね。これは我々は全然強制してませんし、親も強制してないんですけども、でその小学校6年生でそれを選べる、まあ、すごく嬉しく思います。長崎は26成人がいて、その中には12歳、13歳、15歳、今では6年生、中学1年生、中学3年生だと思いますけども、の年の子たちが本当に神様を愛して喜んで天に帰っていきましたけど、なんかね、そういう何かある霊的な手応えを感じてるんです。今年の白馬は勝ち負けを超えてですねと言いながら勝ちたいんですけど男性なのでそば言いながらやっぱり勝つことにこだわる傾向があるんですけど、すみません男性だからそういう傾向があるんですけど、しかし本当にその勝ち負けを超えて何かこう本当に彼らが持っている喜びっていうか、そういうものをそのリバイバルのポイントアウトが出ますので、子供たちも大人も年齢を超えてですね何か受けて帰ってきたいと思っています。だから来週の礼拝楽しみにしておいてください、ね、神様は何かきっと見えない現実、見えないけれども確かな、見えるものよりもはるかに確かな見えない現実を与えてくださって、それをね皆さんに、一緒に行った人たちで一緒に持って帰ってきたいというふうに思っています。で今年は長崎からはバス53人乗りのバスが出ます。北九州や久留米や、それから、どうだっけ、飯塚とか福岡の人も一緒なんですけども、まあ、ちょっと何人か入れないので、熊本からも出るんです、中型バスがね、鹿児島と一緒に、そのバスにも一緒に大観測のところで乗ってもらって、まあ、2台で九州から行きます。全部出して80人を超えます、バスで行くのはね。車で行く人、飛行機で行く人、電車で行く人がいますから、100日間九州から行くんじゃないかと思うんですけども、ぜひですね、その、よかったーとかってね、わーとか言ってね、そういうなんかこう、その時お祭りでわーってやって帰ってくるんじゃなくて、帰ってきた後に、なんかこうね、確かに見えない現実を受けて、それが教会に流れていく、そういうものを受けて帰っていきたいと思ってます。行く方々はね、もちろん自分もですけど、そういう祝福が流れてくるように、また行かれない方はそういう祝福がきっと受けて帰ってこれるように、取り出していただければというのがありますので、よろしくお願いいたします。それではですね、聖書の方に入っていきたいと思います。先ほど開いてもらいましたマルコの福音書の、7章のところですね、7章のところの24節から、これはマタイの福音書の15章に出てくるのと同じ記事であります、まあ、平行記事であるんですけれども、で今日はマルコの方を開きましたが、マタイのことに書かれていることも参考にしつつ学んでいきたいと思います。で24節から見ていきますね。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時誰も知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかったと。まあ、いろんな癒しとか奇跡をイエス様は行っておられましたので、まあ、群衆を仕掛けていました。で、イエス様はまあ、一人に会いたかったんでしょう。だから家に、そのツロの地方のある家に入った時に、まあ、隠れていたいっていうのはちょっと死と交わりたかったんでしょうね、ゆっくり一人で。ね、ところが、まあ、隠れておられなかったもん、すぐみんな見つけてやってきたってことでありますね。で、まあ、この時のイエス様は、まあ、なんていうかね、追っかけのいる芸能人みたいなもん。なんかね、すごく人気があったわけであります。この時はですね、そして、で、まあ、こう、人々やっていたわけですね。で、汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女が、イエスのことを着付けて、すぐにやってきて、その足元に来てきたと。で、これは、汚れた霊と書いてありますけれども、マタイでははっきり悪霊と書いてあります。だから、悪霊に取り憑かれてしまった小さなお嬢さんがいるお母さんですね、お母さんが、イエスのところにやってきたわけです。どうしたか、娘を何とかして助けてほしいということですね。で、まあ、悪霊疲れてるとなんか極端に思われる方いるかもしれませんけれども、霊的な世界ってのは確かにあります。そして、純粋に病気の場合もあれば霊的なことが絡んでる場合もある。心の病の場合は本当に傷があって心が病んでる場合もあれば、見えない霊的なものの影響を受けてる場合もあります、ね、全部悪霊にしちゃいけませんし、そんなのは関係ないって言っても待っていたんですね。どちらもあるし、多くの場合は絡んでくるわけですね。で、この子は聖書がはっきり汚れていると言いますから、なんか悪霊に取り憑かれていて、非常に、まあ、誰の目にも分かるぐらい、まあ、なんていうか、まあ、おかしかったっていうんでしょうかね、混乱してたんでしょう。ね、なんかまあ、もしかしたら突然暴れたりするかもしれませんし、こう騒ぐのかもしれませんし、いわゆる、病気だったのかもしれません。しかし、とにかくそういう悪霊に取り憑かれている状況だったわけですね。それでお母さんは娘をなんとか助けたいと思ったわけであります。で、これは別に悪霊じゃなくて病気でもいいんです。 何か皆さんの愛する人、この場合は子供さんですけども、本当にあなたにとって一番大切な、あるいは大切な人が不治の病であったり、取り返しのつかない問題に舞い込まれていたり、あるいはもう自分では助けようのない困難の中に陥ってたり、ね、精神的に、肉体的に、あるいはまあ霊的に、あるいは現実的に、経済的に、いろいろあるじゃないですか。そういう状況、あるいは人じゃなくていくつもそうなったり、そういう時心が痛むわけですね。でこのお母さんは、母親っていうのはやっぱりすごく普通はですね、特別な事情がない限りは子供のことっていうのはやっぱ自分のことが重要になります。でマタイの福音書の方を見ると、イエス様とが来た時の言葉が書いてあって、私を憐れんでくださいって言ってるんですね。私の娘と言ってないんですね。私を憐れんでくださいって言ってるんですね。つまりこの娘さんのこの問題はお母さんにとっては娘の問題じゃなくても自分の問題だったわけであります。それぐらいお母さんはこの子のことで痛んでたわけですね。だからイエス様とが来て、お願いだから助けてくださいってこう、イエス様にすがりつくわけですね。当時イエス様はいろんな奇跡をしていたので。ところがですね、ここで面白いのは、26節、この女はギリシャ人で、さっき言いましたように、スロフェニキアの生まれであったと、カナン人というふうにマタイの福音書で書いてあります。同じことなんですけども、カナン人、カナン地方の人ですね。そして自分の娘から油を追い出してくださるようにイエスに願い続けた、願い続けたって書いてあるんですね。ということはすぐに治してもらえなかったんです。マタイの福音書にこう書いてあるんですね。イエスは、ですね、それを、お答えにならなかったって書いてあるんですね。ちゃんと言いましょうね。マタイの15章までは、ね、イエスは彼女に一言もお答えにならなかったと書いてある。最初ですよ。最初で、うんと強い言い方をしたら一言もお答えにならないってことは無視したってことです。しかとしたっていうんですかねあれってしかとっていう言葉は長崎でも使います。そうですね、大阪でも使う。私は大阪生まれで知らなかったんです、しかとって言葉をね。だから東京行った時にしかとって言葉を聞いて、しか、ディアのしかとね、しかとなんだろうと思ってね、わからなかった、困ったことがあったんですけどしかとした、無視したね、無視したってことですね。これね、何かというと聞くことも答えないってことは、こんなにこの人がイエス様に期待して娘を助けてくださいって言ったのに、最初すぐ答えられなかったんです。これはきついと思うんですよね。でこれだけ見たら、なんか冷たいなと思うかもしれませんけど、聖書全体を見ていくとイエス様はすぐに飛んでいって直される方です。でもこの時はすぐに答えが出さなかったんです、一言も。そしたらですね、イエス様が答えないもんだから、取り巻きの弟子たちですね、弟子たちがですね、イエス様が答えないもんだから、ね、なんて言ったかというとですね、言うわけですよね。うるさいって、ね、弟子たちはイエス様のところに来て、あの女を、この女とね、女を返してやってください、叫びながら後をついてくるんです。つまりうるさいからもう追い返してくださいって。とんでもないですよね。神様憐れんであげてくださいとかね、助けてくださいって言ってくれならいいけどね、もう追い返してってうるさいって言ったわけですね。ということは、そのイエス様の周りにいた人たちにも邪魔されたわけであります。でこれはイエス様にはすぐ答えてもらえず、周りの人たちには分かりやすければ邪魔されたり、こう妨害されたわけですよね。で皆さんね、そういう時あなたならね、どうします？1、怒り出す。何よってね、こんなに真剣にお願いしてるのに、なんで聞いてくれないんだ、イエス様、それはないでしょ、何でもしてるの、いい加減にしてほしいわとかね、あれは弟子たちがね、ばっかじゃない、それでも弟子なの、ね、弟子だったらね、取り強くやっていいじゃない、何であなた方はって怒り出すタイプ。もう一つのタイプはですね、がっかりして、落胆して、肩を落としながら帰っていくタイプ、あるいは座り込んでしまったら、はぁ、やっぱり私は、ね、他の人のイエス様することやるのに、やっぱり私は罪深いのね、こんな私なら相手にしてくれないのね、イエス様ならと思ったけど、やっぱりイエス様はダメなのね、はぁーっていうタイプ他もあるかもしれませんけど、いずれにしても諦めちゃったり怒っちゃったりして、それ以上求めないタイプなんですよね。そういう人っていると思うんですけど、このカナン人の女、スロフェニキアのギリシャ人の女は諦めませんでした。怒るのもない、落胆するのもない、それでも願い続けたんですね。で、なぜか分かりますか？一つは、本当に娘を解放してほしかったんです。この娘のことを本当に愛していて、どうしても娘を助けたかったんです。そして自分では、当時の医療では、当時のどんな他の人を頼っても何をやったとしても、この子は助からないということを彼らは知ってたんです。でも、イエス様だったらきっと助けてくれる。この方だったら何とかしてくれるって信じてたので、 ちょっとぐらい答えられないと、他の人が何と言おうと、彼女は自分の娘を助けたい心と、イエス様だったらきっと最後は助けてくれるっていう信仰ですね、があったから簡単に下がらなかったんですね。で、急に話は変わりますが、熊本にですね、若い2人の女性がいます。兄弟なんですけど、今 10代と20歳になったか21歳か18か9かそんな感じでね、高校も出てますから19と21かなんかそれぐらいですね。でこの2人はですね、イエス様を信じたんですね。ところがですね、ちょっと申し訳ないけど、なんて言ったらいいのかね、これインターネットで出てるからあんまり言いませんねすごいタイプだったけどですね、ちょっとね、神様を信じるっていうのはちょっと感じ違ったんですね。で彼女たちが、ね、会ったことがあるんですね。私は全然知らないんですけど、芸能人の中に桜井翔君と中丸、なんていうんですか、知ってる人います？中丸なんとか君って言うんですね。ゆういち君、ありがとう。中丸ゆういち君と桜井翔君っていうのは単なるファンじゃないんですね。彼女たちが、ね、会ってるんですね。この中丸、お姉さんがどっちか知らないけど、お姉さんと妹がいて、どっちかが中丸翔君で、どっちかが桜井翔君と中丸雄一君、すいません、私分からないのでそういう芸能人がいるわけです、ね、私の時代では郷ひろみとかそういうやつすいませんね、急に彼女がいるけど、ね、でその人たちがいて、彼女たちは本気で、それぞれ自分の好きな人ね、そのね、救われてほしい、イエス様を信じてほしい、そして牧師になってほしいと、その時私と結婚してほしいと。で彼が結婚して、救われて牧師になって、その牧師の先生に自分がなりたいと思った、皆さん笑うでしょ、笑いませんか、あれは普通、ね、本音だったら笑いませんか、ええー、って言って ね、 ね、ところがね、本気なんですよ。で私もね、ああそうって言ってね、でもね、私は牧師なので、祈る時は真剣です、ね、よしじゃあ祈ろうってね、真剣に出したらいいですか、このまあ、ちょっと申し訳ないけど、本人たちは怒るかもしれないけど、チャラチャラだったこの二人が蒼天祈祷をそのために始めたんです。おそらくここにいる方の大半よりも熱心にやってます。真剣に蒼天祈祷を始めたんです。そしてお父さんが、二人が変わったって驚いて教会に来るぐらい変わっちゃったんです。そして新学校まで入ってきまして、アルバイトのガールタイプじゃなかったのに、ちゃんとアルバイトやっても、1時か2日で喧嘩して辞めてしまう女性なんですけどね、続かないタイプだったのに、いや続けるようになりましたし、今のはまだ態度がかなり悪いんですが悪いですが、昔は知ってる人にとっては驚くぐらい変わっちゃって、インターネットの奉仕をやってたり、ね、私が世界に行ったらですね、カメラの今の、お母さんみたいなところでね、カメラをピッと撮ってたりやるわけですよね。でキャンプに友達をいっぱい誘ってきて、天草キャンプが8月4号にあるんです ね。そしたらそのキャンプを早く日にちを決めてほしいって、どうして友達をいろいろ誘いたいって、誰よりもいっぱい一人と友達を教会に連れてきたりしてるわけですよね。で、まあ、やっぱりね、でも正直言いますと、やっぱりね、笑っちゃいますよねでも彼女たちは本気だったわけで、本当に変わってきてます。あれは驚きですね。皆さんね、人は笑うかもしれません。すぐに答えてもらえないかもしれない。だってまだ中丸君と桜井君っていうのはクリスチャンになったか聞いてませんからね。で何を言いたいかというとね、簡単に諦めるかどうかっていうのは本気かどうかで分かるんで、本気とか。イエスさんはすぐに答えることもできる方でした。でもこの時あえてすぐに答えなかったことの中に、深い、もっと深い神の愛がある。すぐに答えられないとき、皆さんね、失望したり落胆したりに投げ出さないでください。とんでもありません。神様はすぐ答えることができることになる方ですけど、すぐに答えられないとき、実はもっと深い神の計画がしばしばその人に隠れています。私は目の前の癒しだけを求めるけれども、神様は癒しだけじゃなくて、実は語ることを救いたかったり、あるいは私は目の前の問題の解決だけを考えているけど、実はもっと深い人生のそういうことになってしまう根本に取り扱いを取りたかったりすることはしばしばあるんです。だからすぐに答えられないからといって簡単に投げないでほしいですね。でこの人は本当に娘を愛していた。どうしても助けたかった。このまま娘がこの苦しみの中にずっといることは耐えられなかった。何とかして助けてほしかった。だからちょっと無視されようが、他の、ね、人取り巻きだしにね、うるさいって言われようが、そんなことを引き下がるわけにいかなかった。 だから もっとね、他のまだの人もますます前に来てイエス様にすがるわけですね。強く助けてくださいってね。で、願い続けるわけですね。そしてですね、その次にですね、マルコの方いきますよ。27節ね。するとイエス様がね、言われるわけですよ、この女の人にね。口を開いた時に、まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちっていうのはイスラエル、ユダヤ人のことを意味します、ね、そして、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくありませんと。よくないことです。子犬っていうのはユダヤ人以外の異邦人というふうに言いますけど、異邦人のことを意味します。ここではこの、スロフェニキアでのこのギリシャ人カナン人の女のことです。だからうんと砕いて言えば、ね、イスラエルの救いのために私は来た、ね、ユダヤ人もまず、ね、助けなきゃいけないのに、ね、異邦人のあなたを ね助けるわけにはいかないんだよって、こういうことです。うんと砕いて言えばこれ優しく言いましたけど、もうちょっとズバッと言いましょうか、ね、ユダヤ人が大事なの、ね、なんであんた助けなきゃいけないの、カチンときませんそういうことですね。だからでしかも子犬っていうのは、日本人の子犬って可愛らしいイメージがあるでしょ。子犬って、ね、犬好きな方いらっしゃってますけど、子犬ってね、でもここではそういうイメージで、だからそういうニュアンスで使われてないんです、この犬っていうのはね。ちょっとね、犬好きな人には申し訳ないけど、犬例えばスパイのことをね、 あいつはあの国の犬だとかね、そういう言い方をするじゃないですか。犬好きな人ごめんなさいね。そういうニュアンス。だからこの子犬っていうのは小さな可愛い犬っていう意味じゃなくてね、子犬、ね、あんまりいいイメージで使ってないね。なんでそんな高々子犬に助けなきゃいけないんだって、そういうイメージですね。異邦人みたいな、ちょっと言葉あるけどやつらって、そういう感じですね。これはね、皆さんね、イエス様と思えないって感じですよね。しかし皆さん、このスロフェニキアのギリシャ人っていうのは偶像礼拝に満ちていたのです。そして、罪が溢れていたところなんです。で、この娘が悪霊に疲れてしまったってことも明らかに、そういう罪に満ちた世界に生きていたので、そういうことになったはずなんです。だって悪霊とは普通はそのまま疲れたりしませんね。契約を結ぶからかかってるわけですからね。ということは、明らかにこう神様とは違う世界でやったわけですね。で、イエス様はいいですか、全人類の救いのために来たんですけれども、まず最初にユダヤ人、神様が選ばれたこのユダヤ人のところに、人としては、肉としてはユダヤ人として来られました。で、まずその救いをユダヤ人に提供して、そのユダヤ人が拒否したときに、それは異邦人、全人類に及ぶわけですけれども、これは実はですね、正しいことなんですよ。つまりカナン人の女の子の娘が悪霊に仕えてしまった人っていうのは、罪にあふれたところに住んでいる結果こうなっちゃったわけです、娘の。だからイエス様は、ね、まず、ユダヤ人、ね、そんな声の前で投げますやれませんよって言った。きついですよね。でも実はね、これ多分ね、大事だと思いますよ。この女は何て言ったかというとね、主よその通りですって言ったんです。で、今日のキーワードはこれなんです。主よその通り、あなたのおっしゃる通りですって、こうなんですよ。普通怒りますよね。あ、聞いてもらう、まあいいか、怒るタイプと落ち込むタイプ、さっきも言ってないんで、どっちかだと、まあ、どっちでもない人もいるでしょうけど、私は昔だったら怒るタイプふどけるタイプですね。昔だったらですね、ふどけるって書いて怒り出すタイプですね。今だったら怒らないと思いますけども、なんかはぁーって感じだったんですよね。で、この時ですね、この女の人はですね、怒るのでもない、落ち込むのでもない、主よその通りですって。私は異邦人で、本来救いに預かれない、ね、本当に罪に満ちた、あなたは忌み嫌われている罪に満ちた世界に住んでいて、私もその罪にかかっている、本来救いに値しない、助けられないものです。でもそんな私ですけども、書いてません、食卓の下の子犬でも子供たちのパンクといただきますと、パンク剤いただけるはずです。そんな私にでも神様の憐れみはありますよねって言ってるんですね。主の言葉を一切否定してない、そのまま受け取った上で、でも神は助けてくださるでしょって言ってるんですよ。すごい大事なことなんです。で、皆さん、皆さんの目の前に起こる状況が時々ね、神がいたらなんでこんな目に遭うのって、日曜日わざわざね、大切なことを横に置いて礼拝に来てね、献金までしてね、そして眠いのを頑張りながら、ね、牧師の話を一生懸命聞いて、ね、そしてこんなに神様使えてるならば、持っておくしてくださってるやつじゃない、なんでこれはって思うことがあると思うんですよね。その時に、神様、あなたは何一つ間違ったことはされていません。私は理解できなくても、 あなたが正しいお方です。本当に神様を認めて死を許されていること、そして神様の言葉をそのまま受け取る人はそこから神の技を見るんです。でしかしいいんですが、諦めじゃないですよ。これは、ね、この状況本当にありがとうございます、理解できませんけど神様感謝します、あなたは私に最大しかなさらない、そして素直に言えばいい、この人みたいに、でもあなたは憐れみ深い方ですって、何とかしてくださいって、あなたは助けてくださる方ですよねって、あなたは私を飼い見れる方ですよねって願いますと、神の手が動き出すのであります。ガーッとね。でこの時ですね、この女の人はですね、あの主よその通りです、あなたの言う通りです、でも食卓の下の子犬でも、つまりこんな私でもパンくずはもらえるでしょ。でパンくずって言ってますけどね、パンくずで十分だと思ってる。パンくずさえもらえれば神のものだったらそれで十分祝福されると思ってる。で秋元牧師が、あのこの村の代表ですけど、秋元牧師が面白いこと言われます、神様が神のものならゴミでも拾えって、神がくださるならゴミでも拾って、ね、ゴミでも神がくださるものは祝福だから拾わないといけないって、ね、よくね、まあ、あの例えではありますよ ね。で私は神様のものであればパンくずで十分、それですごい祝福になるわけですね。でこの人知ってたの。そしたらですね、いいですか、イエス様なんて言ったら、そこでイエスは言われた、そうまで言うのですか、でそうまで言うのですかって言われた人は聖書中この人しかいないんです。十二弟子もそうは言ってもらってないんです。ああ、いつまで我慢しなければならないんでしょうって言われてる十二弟子は相馬に言うのですか、信仰を褒められた人は二人、どっちも非法人です、ユダヤ人じゃありません。ここでイエス様は相馬に言うのかって、そして言われましたよね、家それなら家にお帰りなさいって、あの悪霊はあなたからいいから娘から出ていますと。で本当にその時に解放されるんです。で面白いのはね、この女の人の信仰の通りになるんです。イエス様、必ず助けてくれるって、その通り助けられるわけですよね。で、あの皆さんですね、追い詰められたり理解できないことがある、ことがあると思うんですけども、そこでそれをそのまま感謝して受け止めて、でも諦めないで、神様の恵みと憐れみにすがりついてください。多くの失敗はね、なんで神様、どうしてこうなって、わからないってね、もう神様、こんなに神様が言ってるのにやってくれないならもういいわ、来週は日曜日休んでやる、献金なんかもしない今までね、たまにはちょっと大きい気持ちになりますね、今までね、100万円してたけど、もう今度から1000円たまにはね、ねだからね、あれはですね、もうね、日曜日行かない、もういい、もう行かないから、家で帰るから、もう知らないとかね、そういう感じね、うんと極端に言ってますよ。でもそこまではなくても、私たちは主がなさっていることにね、なんでって思うんですよ。どうして神様ならどうしてこんな目に合わせて、どうしてこんな風になるんだとか ね、神が言われることに対してそんなバカなことはないとかいうことになるんですね。でもこの人は、いえ、あなたのおっしゃる通りです、許されていることの全ての中に神を認めますって、いいですか、でも諦めない、でもあなたは必ず帰ってくださる方です、必ず助けてくださる方です、パンクスでいい、あなたの憐れみを与えてくださいって言ったのこの人は、その通りに祝福を受けてるんですよ。いやね、神様は生きておられるのであります。で本当に主はその通りに私たちに、ね、憐れみを与えてくださる方なんですね。まあ白馬に行きますが、もう時間ですからちょっと終わらないといけませんけども、一つだけでも話しました。主のしもべたちが第4回大会で優勝したんですね。その後ちょっとね、白馬大会の方向性が変わってきてね、礼拝というよりも、こう礼拝なんだけれども、こう人の前で賛美するっていうね、見せるとかそういう傾向になってきたんで、少々見たちはそっちの方向求めてませんのでね、だからちょっとあれなんですけども、4回大会で優勝した時に、ね、面白かったの、ね、あのベース弾いてた年は僕は昔今ピッチャンと弾けるんですけど、お職者に出てきてベースは人差し指と中指で弾くんですけど、ね、その頃まだ弾いたばかりでですね、ベースを親指で弾いてたそうです。ね、それから一人唯一ね、光牧師の奥さんの恵子さんっていた、今東京行ってますけど、その方はすごく綺麗な声で歌うんですけど、その方のマイクは本番の時オフになってたわけです。ね、だからですね、あの光くんはバスケットボールはね、高校時代福岡代表ですよね。福岡代表のバスケットボールの選手。ね、バスケット大学でも行けたりとかですね。背が低いのに、だからすごいスピードだったの。ね、ところがですね、 音楽に関してはですね、何も分からなくて、なんだっけ、プレス、プレスと、プレスは息継ぎ、強調なんでしたっけ、ホルテ、ホルテ、ホルテ、ホルテとか、ホルテってのは強くってことですね。そういうことはさっぱり分からなくて、どうしたかというと、大きく歌うところは大きい字で書いて、小さく歌うところは小さい字で書いて、楽譜書いても分からないから、歌詞をバーッと書いてあって、それを見ながら、おお、大きく歌ってるわけですね。なんというチームなんでしょう。ね、ね、でも、ね、一特徴があったんです、このチームはね。あのね、このチームはですね、本当に私たちは力がありませんって知ってたんですよね。でもね、2つのことを求めましたね。誰よりも低く、どこよりも低く、本当に低い心で、それは人前の謙遜じゃない、神の前に砕かれた低い心をくださいって。神は心を言いますから、上辺ではなく、その本当に低い心っていうこと、もう一つは本当に礼拝じゃない、礼拝っていうのは神を神とすることなんです。この2つを真剣に求めたんです、ね、そしてその結果として実は密かに優勝を求めたんですね、こんなね、ここすごい音楽的に言ったらすごいチームだけど、だけど神様、ね、その礼拝する心と減り下る心は絶対どこにも負けないように、そしてその結果として優勝させてくださいって祈ったんですね。私は当時出てませんでしたけど、そのね、祈ったわけですよね。私真剣になりましたし、チームのメンバー特にできない連中が祈ったんです。こう歌える人はね、そこそこ祈ったんですけど、そのできない連中ね、こうホルテもプレスも分からなくて大きな字で書いた人とかですね、それから親指で弾いてた人とかねできない連中はですね、足引っ張ると思ってるから、実際足引っ張るわけです。人間的には真剣になったんですね。そしたら優勝しちゃいましたよね。で、私は偶然だと思っていません。これは彼らは自分のその状況を認めて受け入れて、そしてチームで私も受け入れて、だけど神に願ったんです、ね、もうちょっとベースのできる人がいたらなって、ね、せめて楽譜やめたらなとか、そういうことはないんです。今置かれているのがベストなんです。今の状況がいつも最善なのです。たとえそれが誰かの罪の結果被った話題であっても、たとえそれがサタンによってもたらされた事柄であったとしても、その後ろに神がおられて、その全部を神の意見にされますから祭典なのです。そして神に願うんですよね。ではね、その時に主の手を受け出すのです。これだと覚えてください。この女の人はね、簡単にあげれませんでした。で、この人が聞かれた一番大きな理由は低かったんです。低いっていうのは人との比較じゃないんです。神の前に砕かれてたんです。少々黙られようが、きつい、人間的に言ったらきつい言葉を書かれようが、そんなことでくじけませんでした。イエス様は素晴らしいって信じてた。イエス様は間違いないって確信してた。だから彼女は信じてた。そしてその通り結果を見たんですね。で、皆さんですね、神は生きておられます。あなたに答えてくださいます。すぐに答えることはおできになりますから期待しましょう。でもすぐに答えられなくても簡単に諦めない、ね、で、神の語ることは理解できない時があっても感謝して受け取ってください。そして大胆に神を止めてください。神様は必ず与えてくださいますね。そのことをぜひね、覚えておいていただきたいと思います。時間になってしまいました。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も来て働かれている神です。どうぞ主様、私たちがその神様の生きる現実を体験し、神様の生きて働かれる恵みをお一人お一人が体験できるように導いてくださることをお願いいたします。このカナン人の女のように、イエス様、どうぞ主に願い続ける心、砕かれた低い心、そして神様の憐れみを信じてすがりつく心を与えてくださって、神様の奇跡と癒しと解放を共に見ていくことができるようにお願いいたします。短く祈りたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、短くやってもらいましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。ですから今具体的に素直にあなたの願い、自分のことでも家族友人のことでも結構です。健康の問題、経済の問題、人間関係のこと、お仕事、学業、どんなことでも結構です。あなたの願いを主の前に今祈って過ぎ出してほしいと思います。天のお父様、主イエスキリストの皆によって父なる神の前に出てまいりました。一人一人があなたの前に願っているこの願いに応えて、体を健やかにし、体を癒し、 心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。健康を祝福し、経済を祝福し、家族、友人、その環境を祝福し、神様の御業を高め合わせてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる。治れ。首の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる。そこから消えて、なくなれ。腰の痛み、頭が今痛い方、耳鳴りのする方、イエス様って命ずる。消えて、なくなれ。グード礼拝、また汚れた礼から来るこの痛み、頭痛、偏頭痛、耳鳴り、イエス様って命ずる。消えて、なくなれ。許せない人がいて、結構身近な人ですけれども、言いますが、神様はあなたのその子を知っておられます。この裁きを神の手に委ねなさい。裁きを神の手の中に委ねなさい。許して泣き寝入りするっていうんではなくて、あなたはこうそのことをもうから自由になりなさい。そのために裁きを神の手に委ねなさい。神様は愛と歩みを持って正しく裁かれます。神の裁きを手の中に、主の中に、手の中に委ねなさい。そしてあなたは自由になりなさいと主は教えます。それはあなたこう泣き寝入りするってこととは違います。神の手の中に裁きを任せることです。そしてあなたは許して自由になりなさい。なんかあることに関して迷っている方がいます。境内のことですけれども、神様は言います。迷わずにあなたはその足を踏み出しなさい。迷う必要はありません。踏み出しなさい。私がそれを導いています。私はそれをなそうとしております。ありがとうございます。息子さんのことで祈っている方がいらっしゃいますが、あなたは息子が変わるようにということを熱心に求めていますが、まず今のそのままの状態を感謝しなさい。今のそのままの状態をそのままで心から感謝しなさい。受け入れなさい。そしてその上であなたは大胆に神に求めなさい。神が願われている通りにしてくださいと。その時にあなたはこのあなたの愛する息子の中に奇跡と、逆転と変化を見ていくだろうと信じます。ありがとうございます。ありがとうございます。お一人一人触れてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストによって、夫婦間や子間、職場や学校におけるぶつかりと分裂の力を完全に断ち切る。許して和解の礼を進めて解き放つ。どうぞ和解と癒しを豊かに与えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ち下さい。ありがとうございます。今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。